どうも、楽しみさまです。今回ですね、FX ミリオネアアカデミーだとか、そしてですね、FX 自体についてだとかですね、たくさん、ご質問をいただきましたので、それについてですね、答えていきたいと思います。で、似たような質問とかですね、かぶったようなものはですね、ちょっと、こちらの方でまとめさせていただいて、で、しかしながらですね、できるだけ、全て答えていければと、思っています。で、まず最初になんですけども、FX のことを知らないのにずっと見ていました。 FX の引きつける魅力って何なのでしょうかと、まあ、いうことでですね、もちろんそれをやっている人たちがですね、ものすごい努力家で、で、 FX 自体がですね、グローバルの中でですね、行われる取引であって、各国の通貨は使えますし、で、その中でですね、経済的知識も、身につけていくことができますし、で、何よりですね、ダイレクトにお金っていうものをですね、扱った、売買になりますので、まあ、億万長者になるにしても何にしても、まずお金のことについて詳しく知らないといけないと思いますけども、それがですね、満たすことができると、それを満たすことができると。で、実際にですね、世の中のことをして、ニュースのことをして、いろんな見方がですね、変わってきますし、またですね、的確な判断がですね、普段から、取れるようになってきますので、僕はですね、非常にいいなと思っています。で、FX のテクニカルなこと、支持線、抵抗線とトレンドの見分け方について、具体的な説明が、欲しいです。ありますかと。これはもちろん、あります。で、これはですね、お配りするテキストだとか、で、それの動画解説資料だとか、具体的なチャートを見ながらですね、説明もしていますし、これはですね、しっかりと見れるんじゃないかと思います。で、特にですね、支持線、抵抗線の引き方って実は人によってですね、バラバラだったりもします。専門的な用語を出すと、最高値、もしくはですね、終値、そういったものでですね、いろんなですね、抵抗線の引き方、みんな曖昧にしている方が多いんですけども、それに関してもですね、はっきりとして図を使ってですね、説明していますので、これはですね、実際マニュアルなんかも見ていただければと思います。で、3番目ですね、武井さんの無料コンテンツを見ていると、比較的長い足を使ってスイングトレードが、メインのトレードの印象を受けますが、スキャルピングとかも、教えてもらえるのですかと。まあ、これはですね、実際長期の足だとですね、より長い、より大きなですね、利益が狙えるということと、で、スキャルピングもですね、できればですね、1日3回以内に抑えた方がいいなという感じがします。スキャルピングをですね、1日100回だとか200回やってもいい時っていうのもあるんですけども、それはですね、平均損に対して平均利益が大きくなってきた時、まあ、ペイオフレッシュだとか損益率というですね、専門用語を使うとですね、言い方をするんですけども、要は、簡単に言うと、スキャルピングが有効に働く相場っていうのは、値動きがすごく激しい時、値動きが激しい、まあ、その値動きのことを専門用語でボラティリティというんですけども、そういうですね、いわゆる、まあ、サブプライムショックだとかリーマンショックとかもありましたけども、最近だとギリシャショック、そういったですね、大きな変動が、相場に生じた時、大きな値動きになった時に非常に有効になってきます。で、それがなぜかという話もですね、していますので、チェックしていただければと思います。まあ、ほとんどですね、値動き、ほとんどですね、値動きがないような相場でですね、スキャルピングをむやみやたらにですね、やってしまうと、これはですね、実は、期待値というですね、面から見ると、非常にですね、売買を繰り返せば繰り返すほど負けやすくなるというですね、まあ、数学的な結果が出てしまいます。なので、それをですね、どういう時にスキャルピングをやればいいのか。で、実はですね、長期足だろうが、短期足だろうが、相場のチャートの見方っていうのはですね、全く同じなので、いつやればいいのか、その違いをもたらす違いについて知っておく必要があるということです。で、もちろんそれについても、書いています。で、次がですね、やる気と一定の資金量さえあれば、誰でも一定レベルに到達できるのかどうか、既存会員の方がどの程度成長できたのかを知りたいですと。で、これ体験談、投資利回り、いろんなことをですね、聞きたい方がいらっしゃいますけども、これはですね、僕自身が話すのよりもですね、実際体験談を、たくさん載せていければと思っていますので、今ですね、現会員さんからですね、たくさんいただいていますので、まあ、それについてもですね、今後ですね、さらに、公開していこう、今後ですね、さらに公開していく予定になっています。そうですね、まあ、そちらを、見ていただければいいと思います。で、 FX で稼ぎ続けるのは、安易、要は簡単でないのでは、実際に昔と比べて今は稼げるのですかと。要はですね、普通の人たちというのはですね、基本的に買いしかやらない という人がですね多いんですけども、上昇トレンドになってきた時にですね、例えば2004年か7年とかそういった時にですね、ある種 FX のブームでみんなやっていたんですけども、まあ、サブプライムショックやリーマンショックで全ての資金を吹っ飛ばしたという人がほとんどでした。でなぜならその時はですね、まあ、買えば基本的に上昇トレンドなので、勝ちやすかったということがあったんですけども、実は、5月と8月と12月というこの3つの月はですね、非常に下落しやすいというそういった理由があってですね、気をつけないといけないだとか、もしくは大きな事件が起きた時にはですね、急落しやすい、まあ、ポジション解消の動きというんですけども、いわゆる持っていたですね、そのポジションを解消していくような動きですね、そういったことが起きてですね、急落しやすいとか、そういったまあ、勉強していれば当たり前なんですけども、当時ですね、ほとんどの方が勉強していなかったがゆえにですね、言われた通りに売買して、言われた通りに大損していったというようなですね、歴史があります。で、その時と比べて今どういう状況かというと、一般に下落トレンド、いわゆる下に下がっているので、買うよりは売る方が、ここ数年は儲かっていたということが、言えます。なのでまずはそのトレンドを見極めるということと、でただですね、今ここまで落ちてきていますので、逆に言うとですね、通貨というのは国力バランスになってきますので、今日本政府、日銀がですね、いろいろ口酸っぱく発言しているように、まあ、円高に対する懸念の発言がたくさん出ています。でこれはまあどういったことを示すかというと、FX はですね、他の、取引とは違ってですね、一回トレンドが発生するとですね、なかなか反転しないというような特徴もあります。なので今ずっと急落し続けていますので、まあ、ここからですね、どこかのタイミングで、おそらくドル円が中心になってくると思うんですけども、上昇トレンドをですね、生み出そうとするような、力、もしくはいろんなですね、事件、経済的な、ファンダメンタルなですね、要因、そういったものがですね、集中する時期というのが今後ですね、近い将来出てくる可能性が高いと思います。で、その時までにですね、しっかり、勉強しておけばですね、その買いの流れの中でもですね、特に最初初動をつかめますし、また、どのタイミングで一旦決済したらいいか、ポジションを軽くしていけばいいのか、そういったこともですね、ポジションの資金管理の部分ですね、そういったこともですね、できるようになっていきますので、今のうちからしっかり勉強しておくっていうのはですね、まあ、非常に有効じゃないかなと、個人的には、感じています。そして、次の質問が、海外在住の方ですね、で日本国籍の方だとか外国籍の方がいらっしゃると思いますけども、まずですね、どこの国に住んでいるかというのは確かに、重要になってきます。でその国によってですね、口座開設、日本の会社だとですね、確かほとんどですね、対応していませんので、その国でですね、提供されているもの、もしくはですね、日本の会社でも対応しているものがありますので、それをですね、随時調べて登録していく必要があります。でこれに関するですね、問い合わせは意外にですね、ちょっと多くなっていますので、答えつつですね、ファック FAQ という形で皆さんにもシェアしていければと思います。で逆にですね、これに関してはですね、聞いていただければ、それに関してその都度ですね、対応していくという形をですね、取らせていただければと思います。で FX で稼いだ税金ですね、これ属地税ですので、その国に応じてですね、決まってきますので、その国の税制に従うという形になります。で日本の場合だとですね、現在は個人ですと、20% ということでですね、他の、取引とですね、同様の、税金になっていますので、去年まではですね、累進課税で最大 50% でしたので、非常にですね、今年はですね、税金が安くなったなという印象が、僕自身はあります。そして、次ですね、みんなで大爆笑して大成功する社会投資家になられるのに、どれほどの期間を要し、どのような努力をされたのか、まあ、経済的自由をですね、獲得するのにどれぐらい時間かかったのかって、そういった質問も結構ありましたけども、今でもですね、僕自身、満足していませんし、まあ、現在ですね、9年目に入っていますけども、実際ですね、形がつかめたかなと思うまでですね、僕自身やはり、3年以上かかったなという感じが、します。でそれまで必死に努力しましたし、また雲もですね、掴むような形でですね、いろんな人に会いに行ったり、でいろんな手法をですね、勉強したり、まあ、いろんなことをやりましたけども、まあ、それについてですね、結局、まとめていくと、抵抗性のトレンドをですね、しっかりと測っていくということにですね、全ての勉強が集約されていくということに、気づくことができですね、でそこからですね、まあ、実際今の形になっていくまでやはり5年ぐらいかかったかなと。でここに行くまで非常に時間かかったんですけども、 の結局やるべきことっていうのがですね、結果的に分かってきましたので、今その9年間かけて僕が学んできたことをですね、逆に数ヶ月とか、早い人になればですね、まあ、勘がいい人とかすでにものすごい勉強されてきた方にとってはですね、まあ、1ヶ月とかそういう短い時間でもですね、習得することができるんじゃないかなと思います。結局初めの頃っていうのは何が大事かが分からないっていう、そういう状況なんですね。でそこを見極めて何を勉強すればいいのか、結局まとめたらどういうことになるのか、そういったことをですね、マニュアルという形でまとめさせていただいていますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。逆にですね、今までしっかり勉強された方の方がですね、そのマニュアルの価値もですね、理解していただけるんじゃないかなと、期待しています。で僕自身も思っています。そして、なぜ自分が 95% 側なのかを知りたいと思っていますと、いつも思っていることですが、ファンダメンタルを中止し、やっと、指標の意味や経済用語など専門家の意見をなんとか理解できるようになりましたが、ポジションを取る決心がつかず、後であの時の後悔が多いのですと、せっかくのチャンスを逃してしまいますと。でアドバイスや経験を聞かせてほしいと、まあ、これはですね本当非常に重要な質問なんですけども、思っていたことがあった、思っていた通りの動きになったのにしっかりと稼げなかったと、いわゆるポジションが取れなかったということですね。エントリーできなかった。で、これはですね、何が足りないかというと結局検証が足りないんですね。その通り自分の思った通りにやれば思った通りの結果が出せたという経験が足りないと。なので、僕らミリオネアアカデミーのところではですね、まずはデモトレードで、やってくれという話をしています。でそのルール通りにですねしっかりやることによって資金をですね倍にしたという経験をしてほしいんです。でこれはですね今、整えてるんですけど、免許改善制にしようかなと思ってるんですけども、資金をですね、デモトレードを使ってですねまず倍にしてもらうと。で倍にしていただいたら、その時の成績とか、考え方の、変わり方、まあ、いわゆるですねフォームがあるんですけども、そこに書いて送っていただいて、でこれで大丈夫だと、判断したらですね免許改善ということで、いよいよ実資金でまずは少額、から、でそこで、デモトレード通りですね資金を増やせるってことが確信できたのであれば、ようやくですね自分に合った、実資金、まあ、人によっては1000万だとか、まあ、何億円だとか、もしくは人によってはですね、数十万円とかあると思いますけども、自分に合った額で、それぞれやっていただく、そういったですね段階で、やっていただきたいと思っています。なので、まずはですねしっかりとデモトレードを使って検証すること、これが非常に重要になってきます。